さて、私たちはこのヨハネによる福音書の12章を学んでいるところですが、今日は27節以下でありますが、このヨハネ福音書は聖書の中でも一番分かりやすい書物だと。しかし分かりやすいようなんだけれども、よくよく考えていくと、よくよく読んでいくと大変この難しいと、どうも全問答のようなところがあって難しいという書物でもあります。で、今読みました12章の27節以下も、なんかこうしっくりとですね、イエス様と人たち群衆との、このやり取りが噛み合わないようなところがありまして、難しいなというふうに思うところでありますけれども、イエス・キリストがご自分の使命について、それからご自分の十字架の死の意味について、語っていらっしゃるところで、非常に大切なところではあります。で、これは先週見た読んだところの続きでありまして、イエス様がいよいよ十字架におかかりになると。で、その時にただただ旧約聖書に基づいてですね、で、イスラエル、この時のユダヤ人のための救い主だっていうのではないんだと、イエス様はご自分でこう自己主張なさって、で、ちょうどユダヤ人から見て、ユダヤ人から見てですよ、汚れた民だと、神様の救いに預かれないつまらない民だと思われていたギリシャ人が、聖書はそんなこと言ってないんですけれども、ギリシャ人がイエス様にお会いしたいとこういうふうに言ってきた時に、イエス様はこの時と捉えてですね、ご自分の使命をおっしゃったのであります。それが23節でありますが、先週見たところであります。人の子が栄光を受ける時が来た、ご自分の時が来たとこうおっしゃったのであります。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままだ、そのままだ。しかし死ねば、死ねばっていうのは地に落ちて芽を出すっていうことなんですよね。この時代、種は一回死んで芽吹くんだと思われてましたから。死ねば多くの実を結ぶ、多くの実を結ぶんだと。で、ユダヤ人たちは自分たちの救い主だと、自分たちだけだとこう思ってたんですけれども、そうではなくて、ギリシャ人も含めて全ての人を救う救い主なんだということをここでイエス様はおっしゃったのであります。ですから25節で、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。自分の命を愛すると、愛すると書いてあるんですけれども、分かりやすく言えばしがみつくっていうことなんですよね。自分の命にしがみつくと、それは実は命を失うことなんだと。で、この世で自分の命を憎む者は自分の命を二の次三の次とする、しがみつかないと。それはそのものは命を保って永遠の命に至るんだと、私はこのために死ぬんだとこうおっしゃったわけですから、イエス様の死はただただイエス様ご自身のための死ではなかったわけなんです。いや、イエス様は自分のために死んだというよりも、イエス様以外の者のためにその命をお捨てになったのであります。それが分かるかどうか、これがイエス・キリストが分かるかどうか、キリスト教が分かるかどうかということになるのであります。しかしイエス様は聖書を読みますと、神の御子そのものだ、神が人となっていらっしゃったんだということも書いてありまして、その点からすると、イエス様はまあ永遠の神様だからな、 苦しみも悩みも痛みもなかったに違いないっていうふうに思う人もいるか分かりませんが、決してそういうことではありませんで、私たちと全く同じ人間として、私たちの身代わりとして、まあ難しい言葉で言いますと代理食材っていうんですよね。私たちに代わって人として神の前に立って、全人類の代表として私たちが救われるように取り計らってくださったのであります。で、それが十字架の死でありまして、イエス様は全く人としてその出来事を目前にしておりますから、27節今日読んだところでありますが、今私は心を騒ぐ、もう本当に心が騒いだ、もう本当に心が潰れるほどであったわけなんです。で、何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか、この時から救ってください、この十字架の死から逃れさせてくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ、いや、この時のために来た、十字架にかかるために来た、すべての人を救う救い主として自分自身を捧げるために来た、自分を犠牲にするために来たんじゃないかって、こう祈っていらっしゃるわけなんです。これ私たちが祈る時と本当によく似てますね。もう葛藤なんですよ。自分はこう思うんだけれども、神様どうなんでしょうか、いや実は本当のところはどうなんでしょうか、いや自分のために生きるか人のために生きるか、自分の都合のために生きるか自分の利益のために生きるか、そうでなく生きるかって、こういろいろ悩むことがありますよね。で、イエス様は本当にこれ悩んでいらっしゃるわけなんです。悩んでいるからこそこれ祈っているのであります。やっぱり私たちは本当に悩んでいるときに一番祈るのじゃないかと思います。で、自分の使命はとここで思い起こして、で最後28節、父よ父よ皆の栄光を表してください、神様あなたの栄光をここで表してください、あなたの栄光と言ってるんですけども、それは神様のお考えが実現するように、私を通して実現するように、私のこの使命を通して神様が神様としての姿を表すことができるようにしてくださいと、こう祈ったわけで、それがイエス・キリストの十字架の死であったわけなんです。それが御子を私たちに与えて、父がなる神が私たちを救ってくださるという、私たちには到底理解できない神様の愛そのものであったのであります。そうやってイエス・キリストを通して神がご自身を表された。神は愛なりと聖書も書いてありますけれども、神が愛であるということはどういうことであるかということをイエス・キリストの十字架を通して明らかになさったわけなんです。で、それを知った人は、私たちは、ああ神様本当に感謝いたします、この方が私たちの誠の神であることを本当に嬉しく思いますと、こう讃えるわけなんです。その栄光を私を通して表してくださいとイエス様は祈ったのであります。すると天から声が聞こえた。これは父なる神がイエス・キリストの祈りに応えたのであります。私たちも今祈るとどっかから声が聞こえるのかっていうと、そんなことはありません。そんなことありませんよ。今 祈ったら天から声が聞こえてきてと言ったら、今井先生ももうそろそろ60を過ぎたからだんだんとって心配する方もいると思うんですが、これは本当に特別この時のことなのであります。イエス様がいらっしゃった時にイエス様が救い主であること、確かに天から使わされたメシアであることをいろいろな出来事を通して人々に分からせようという特別なことなのであります。で、その声は、私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。先週お話ししましたように、祈るたびに、願うたびに、ね、今までも栄光を表したけれども、私は必ず栄光を表すとこうイエス・キリストを励ましていらっしゃって、で私たちに対してもいつでも祈るときに、ね、これまでも表したけれども、これからも表すぞ、願いを聞くぞ、こう父なる神様は答えてくださる方であることを、まあ、このことを通して私たちに教えていらっしゃるわけなんです。ただそばに群衆がいましてね、で、びっくりしたわけです。で、天殿にいろんなことを言ったって言うんですよね。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。あれこれあれこれ、これは何事かと言って話を始めたというわけですね。するとイエスは答えて言われた、この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。私のためにこの声は響いたんじゃない、あなた方のためなんだぞと、こういうふうにおっしゃったんです。これどういう意味かと言いますと、このイエス・キリストは何者なのかということを父なる神がこういう形で人々に表したというのであります。これ同じようなこと、最も印象深いことはですね、思い起こしてみますと、イエス様がいよいよ人々の前に現れると、その時にバプテスマのヨハネから洗礼を受けになったという印象深い出来事がありました。これルカ福音書で言いますと3章の21節、新約聖書の106ページでありますが、やっぱりイエス様が洗礼を受けた時に天から声が聞こえたと、これに通じております。新約聖書の106ページ、ルカによる福音書の3章の21節でありますが、21節以下でありますが、民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様が洗礼を受けになって、いよいよ救い主として人々の前に現れる。その直前の準備の時でありますけれども、洗礼を受けると天が開けて、天が裂けたっていうね、そういう印象深い言葉なんです。天が裂けて、ね、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス・キリストは何者かということについては、正しくは誰もわからないわけ。わかるのはイエス様が復活なさった後なんですけれども、しかし愛する子なんだと、私の愛する子なんだと、私の最も大切な子なんだと言ってイエス様をよしよしとこうしているわけじゃないんです。イエス様に向かってではなくて、その私たちに向かって、これは私の愛する子なんだからとこう語っているわけですね。 で、私の心にかなうものなんだ。このイエスにおいて私の考えが、私の願っていることが、私がしようとしていること、いや私自身が実は現れるんだと、こういうふうにイエス様、天からの声は語りかけたわけなんです。本当に天が裂けたと書いてありますけれども、イエス様において天が裂けたわけなんです。で、天が裂けて父なる神様の御心を私たちは知ることができるようになった。イエス・キリストにおいて神を知ることができるようになったわけでありまして、イエス様において天上と地上が、まあ、いわばつながったわけなんです。本当の意味で神を知ることができる、本当の意味で神の救いを知ることができるようになった。で、それがこれから始まるんだぞということを、こういう印象深い出来事で私たちに教えているわけなんです。で、ヨハネ福音書を見ますと、こういう出来事というのは書かれてないんですよ。こういう出来事ね、天から声が聞こえてというのは書かれてないわけです。この時初めてなんですよ。初めて天からの声がイエスに向かって、しかし地にいる、地上にいる人たちに向かってこう聞こえてきたわけですから、この時は誰も正確には分かりませんでしたけれどもね。死んで復活なさったイエス・キリストとお会いして、イエス様の出来事が分かった時には、あれはイエス様に語りかけた、それはそうかも分からないけれども、イエスと共に神様がいらっしゃること、このイエス様の出来事において神はご自身を表していらっしゃる、イエス様において神々しい、神様らしい、神様にふさわしい、ね、ことがこのイエス様において起こったんだ、起こるんだと、そうおっしゃったんだな、天からの声が、ということが後になっても分かってきたわけで、神様らしい、神の救いにふさわしいというのは一体何かというと、それが十字架の死であったわけなんです。十字架の死こそが神の御子にふさわしい、私がこよなく愛する者にふさわしい姿であったわけ。私の心にかなうもの、神の心を最もよく表す出来事であったわけなんです。ということが後々人々には分かったわけなんです。ですから、この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだと、イエス様はヨハネ福音書の12章の30節、戻りますけれども、ここでおっしゃったのであります。で、31節でありますが、今こそこの世が裁かれる時、十字架の出来事についてイエス様はその意味をおっしゃったのであります。今こそこの世が裁かれる時、なんか不思議な感じしますね。というのは、人の子が栄光を受ける時が来た。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。イエス様はご自分の死のことをおっしゃってるわけ、十字架の死のこと。でも、その十字架の死の出来事について、今こそこの世が裁かれる時と、こういうふうにおっしゃったわけです。まあ、口の悪い人から見れば、そんなこと言ったってイエスが裁かれたんじゃないか、イエスが十字架にかけられたんじゃないか、裁かれたのはあのイエスじゃないかということになるんですけれども、なぜイエス・キリストが裁かれたのかという意味からしますと、イエス様は神が人となったお方でありまして、人として神の前に立つ全人類の代表であるわけ。誰がそんなことを決めたんだっていうふうに 従わない人は言うか分かりませんけれども、そういうものとして御子を私たちに与えてくださったわけ。全く私たち人類の全く代表として神の前に立ち、私たちの代表として十字架におかかりになったのであります。で、私たちの代表として死んで、代表として復活なさった、これが聖書が書いてあることでありまして、その点からするとイエスが裁かれたということは、人が裁かれたわけなんです。人の世が裁かれたんですよ。人はいかに神の目から見て罪深いか、いかに神の目から見て残念な世の中か、いや残念な世の中というよりも、いかに私たち自身が、私自身が本当に残念なものか、つまらないものかということを、これをイエス様は表していらっしゃるわけ。で、続けて、今こそこの世が裁かれるとき、続けて、今この世の支配者が追放される、こうおっしゃったんです。この世の支配者が、これ誰のことかって言いますと、この時ポンテオピラトがイエス様を十字架にかけるわけです。いや、ポンテオピラトはなぜイエス・キリストを十字架にかけることができたのかというと、ローマの皇帝から任命されているからなんです。ああ、そうか。じゃあローマの皇帝が追放されるのか。まあ、ローマの皇帝が追放されてもですね、次にまた別の人が立つんですよ。次々とこの世の支配者は立つんです。で、この世の支配者という意味は、そういう政治的な支配者のことを言ってるわけじゃないんですよ。で、私たちは支配者というと自分の上に立ってですね、自分たちをギュギュギュギュ締め付ける、そういう嫌な人間を思い起こすか知りませんけれども、聖書が語っていること、あるいはイエス・キリストが戦っている相手は誰かと言いますと、そういう政治的な支配者のことと戦っているんでありませんで、私たちを握って離さないもう一人の支配者、すなわち罪と死のことなんです。罪と死、罪にとらわれて私たちはしたくないことを平気でやってしまう、いや罪にとらわれて悪いことも全然気がつかないでやってしまう、でだけじゃありませんで、必ず人は死ぬわけなんです。死んで望みなく終わるという、この罪とこの死の支配、これを追放するため、無力にするためにイエス・キリストは死んで復活なさろうとしていらっしゃるわけなんです。新約聖書のコリントの信徒への手紙の15章でありますけれども、印象深くこの点を書いております。コリントの信徒への手紙の15章54節以下でありますが、新約聖書の322ページ、このコリントの信徒への手紙の15章はイエス・キリストの死の意味を書いているところでありまして、私たちの先駆けとして復活なさったんだと。で、キリストに続く連なるものは必ず復活するんだということを教えているところなんですが、新約聖書の322ページ、322ページのコリントの信徒への手紙1の15章の54節、キリストにあって私たちが復活するとのことを書いているくだりでありますが、54節の終わりのところから、死は勝利に飲み込まれた、死は勝利に飲み込まれた、死をお前の勝利はどこにあるのか、 死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。詳しい説明はいたしませんけれども、キリストにあって死が無力とされて、キリストにあって死んで復活する私たち、この私たちはついに死に打ち勝つんだと。死そのものがキリストの復活という勝利によって飲み込まれてしまったんだ。死はもう無力になったんだ。死をもう恐れる必要はないんだということを書いているところなのであります。死を恐れる、その恐れにこう取りつかれたら、これを振りほどくというのはなかなか困難なことではないかと思います。がイエス・キリストは私たちに代わって十字架の上で死と対決し、死んで葬られましたけれど、人間にとって葬りというのは本当に最後の出来事ですよね。墓に納められるわけで、ああもうおしまいだと言って、みんなこう親族たち遺族たちは帰っていくわけなんですけれども、この死から聖書が書いている通り3日目に復活なさって、イエス・キリストにこそ誠の命があるということをイエス様ご自身において明らかになったのであります。で、それを私たちは信じているんですよね。同じキリストの命に預かって生きているじゃないか。同じ復活の命に今キリストを信じて預かって生きているじゃないか。だから体を衰えていくとしても、しかし永遠の命に生きているのであって、死んでこそっていうのは、まあ、変な言い方ですけどね、死んだらもう何もなくなる。死の直前にはもう一切のことが無力で無駄ではないかと思える、それが私たちにとっての死の姿だと思いますけれども、でもよく言いますように、最後自分がどう生きてきたのか、最後何を希望とするのか、これは失われないんですよね。どう生きてきたのか、何を信じて生きてきたか、何を希望として死と戦うか、これは誰も取り上げることはできません。で、その希望を持って私たちは人と戦うわけなんです。そういう私たちの確信といいますか、希望といいますか、これはどこにあるのかといいますと、先ほど見ましたヨハネ福音書の12章でありますが、32節、私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとに引き寄せよう。私は地上から上げられるとき、上げられる、受け身なんですよ。上げられる、ね、上げられるとはいかなることか。ここで2つの意味をこう二重に語っておりまして、1つは十字架にかけられる、十字架にこうかけられる、これ事実としては本当に低い、ね、棒だったんですけど、でも絵を見ますとね、いろんな絵画など描かれてみますと、こう高く十字架がそびえてますよね。でイエス・キリストがその上に吊るされてますね。あれ本当は低いんですけれども、やっぱりキリストが十字架にかけられた、あげられた、そこにおいて神の愛と神様ご自身が最も鮮やかに現れているわけなんだという意味で、高い十字架になるわけで、 十字架にかけられるということを挙げられる時とこういうふうにイエス様がおっしゃるわけ。これが一つの意味で、もう一つは死んで復活なさってキリストが神の御国を受け継ぐものとして挙げられる、神の御国に挙げられる。私たちがなぜイエス・キリストを救い主と信ずるか、なぜキリストを信ずることが死に臨んで感謝と喜びを持ってそれを受け入れることができるかというと、キリストは私たちの救い主として死んだんじゃないか、私たちのために一度死んだんじゃないか、私たちに代わってあそこで恐ろしい死を受けたじゃないか、代理食材ですからね、私たちの代わりで、私たちはもう恐ろしい死は残ってないんだ、そういう死はもうキリストにおいて葬り去ったとこう確信してますから、大丈夫だと、キリストにあって死ぬんじゃないかと、復活した命に預かってるんじゃないかと、こういう信仰を持って死に臨むわけであります。という信仰からしますとね、イエス様は十字架に挙げられることによって世界中の人々を集めていらっしゃるわけ。十字架にかかったからこそ、ああ神の愛と神の救いは確かだと信ずる全ての人たちが世界中にいるわけなんです。十字架のあの出来事によって全ての人をご自分のもとへ引き寄せよう、イエス様おっしゃったのは実は本当なんですよね。そのイエス・キリストは死んで終わったのではなく、永遠の命に生きる神の御子、私たちの救い主として天に挙げられたじゃないかと、私たちも天に挙げられるんだ、キリストのもとに挙げられるんじゃないかと、こう信じているわけなんです。先ほどお話ししました吉岡美智子さんも、それは本当に悲しい出来事でありますけれども、でもキリストのもとに挙げられたんじゃないかと、という信仰を持ってこの出来事を受け入れるわけであります。少し飛びますけれども、35節、イエスは言われた、光は今しばらくあなた方の間にある、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の異なるために光のうちに、光のあるうちに光を信じなさい。これ、世界の支配者と共にいるか、イエス・キリストと共にいるか、どっちがいいのかってこう、聞いてるところなんですよね。罪と死にとらわれて、生きるか、だったら光がないじゃないか、だったら自分がどこに行くのか分かんないじゃないか、道に迷った時にどうするんだ、闇の中を歩くようなものではないか、しかし光がある、必ずある、光は今しばらくあなた方のうちにある。実際にはイエス・キリストはもうすぐ十字架におかかりになりますし、その救いの御業を行った後天にお帰りになって、お上りになって私たちの前から消えてしまうわけですけど、弟子たちからはね、という意味では時間はあまりないわけという意味が一つ、もう一つは私たちももう生きている時しかチャンスはないんですよね。限りは本当に限られているわけ。キリストを知って、キリストと共に生きる、望みを持って生きる時間はやっぱ限られているわけ。しかし 限られてはいますけれども、光は今しばらくあなた方の間にあると、闇に暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい、光のうちを歩く者になったらどうかと呼びかけていらっしゃるわけであります。ぜひイエス・キリストの出来事で、その意味を聖書を通して知っていただきたいと思うのであります。でキリストのうちに誠の光があると受け入れている方は日本では少ないですけれども、しかし世界中にいらっしゃるわけです。いるわけです。多くの人がこのキリストの十字架、挙げられたキリストにこそ希望があると受け入れているのであります。なぜなのかということをぜひですね、聖書を通して探求していただきたい思うのであります。お祈りをいたします。